最近のアニメの流行は異世界転生ものと呼ばれるものです。まあ、ご存知の方はあまりいないかもしれない。異世界、異なる世界と書くんですね。転生というのは転じるに生きると書きます。異世界転生ものというのが、まあ、今アニメの中では大流行りです。漫画のコーナーなんかに行きましても、まあ、異世界転生ものばかりなんです。で、まあ、実は、ちょうどゴールデンウィーク中でしたけども、私も、妻とテレビで、テレビというか有料の動画サイトがありますけれども、そこで転生したらスライムだった件っていうものすごく人気のアニメがあるんですけれども、それを40話ぐらいかな、ずっと妻と2人でもうずっと見てたんです。で、まあ、この転生したらスライムだった件っていうのは、まあ、転スラっていうふうに、略して言われるんですけれども、まあ、有名な異世界転生もののアニメの一つなんですけれども、でこれに限らずこの異世界転生もののアニメの一つの特徴はいきなり強い状態なんです。主人公が、まあ、最近の言葉で言うとチート状態っていうんですけどね、いきなり強い状態で主人公が普通の世界にいた人が異世界に転生した瞬間にいきなり強い状態でその人生を第二の、まあ、異世界の人生を始めるみたいな、そんなものなんです。でこの、まあ、転生したらスライムだった件とか、まあ、異世界転生ものをこう読みながら、あるいは妻と、まあアニメを見ながら、まあ、話をしながら、最近こういうの多いよねって話をしたときに、なんていうのかな、この努力だとかあるいは苦労しながら成長していくという過程が省かれてるんです。で私が子供の頃というのはどちらかというと、もう 何してもこう努力みたいなところがありまして、まあ、スポーツ根性の、ね、世界で育っていましたから、巨人の星とかね、あ、大阪で巨人の星になっていっちゃいかんねとかね、空手ばっかり時代だとか、まあ、そういったような要するにもう苦労し努力しもう、ね、汗を流しながら強くなっていくみたいな、まあ、そんなようなところで育ってきてますので、こう異世界転生もののいきなり強いっていう状態を見ると、あ、この状態っていうのはそういう努力なく強くなりたいんだなとか、あ、そういう願望だとか、あるいはなかなか強くなられないというその現実逃避が、まあ、こういう異世界転生ものというそういう一つの入りになってるかもしれないねみたいなことを、まあ、妻と話をしたんです。してなんです。で確かにこの物語を読むとそうですし、まあ、漫画なんかも読むとそうですし、でまた実際に私たちが生きているときにやっぱり努力なく強くなれたらいいなと思いますし、苦労なくこれができたらいいなっていうふうに思うことはあるんですけども、でも実際私たちが本当に生きているときにはそういうロープというものは避けて通ることができないわけです。まあ、なんであれ老苦というものを避けて通ることができないわけです。まあ、避けて通れないからこそ、まあ、こういう異世界転生ものみたいなものが入るものかもしれません。で、まあ、老苦の問題についても実は聖書の中にはよく語られるテーマの一つなんですけれども、まあ、今日はフィリピ人への手紙の1章の29節からなんですが、この29節のところでこういうふうにパウロが言います。あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく彼のために苦しむことをも賜っているなんです。彼のために、まあ、イエス様のためにですよね。イエス様を信じることだけではなくイエス様のために苦しむことも与えられている。まあ、繰り返し私たちはこの、言葉の前に立つんですけれども、この言葉の前に立ちながらある意味こう身の引き締まる思いがするわけです。つまり苦しむことも恵みとして与えられている。私たちはいきなり強い状態チート状態にはならないわけ で私たちの人生にはこのように苦しむこともあって、でもパウロは苦しむことも恵みとして与えられているんだという、でそれこそこれは中途半端な気持ちでは決して語ることのできない言葉ですし、でこれはフィリピ人への手紙がパウロのね牢獄の中にいる時の手紙だというふうに話を前回しましたけれども、牢獄というその苦しみの中で 苦しむことも恵みとして与えられているということをパウロが言っているという点から言ってもかなり興味深い言葉の一つなんです。そしてもし私たちがパウロと同じように心から信頼してキリストのために苦しむこともまた苦しむことも私たちにとって恵みなんだということを口にできることができるのは、じゃあ実際私たちの一生涯のうちにどれだけあるだろうか、まあ、そう考えてしまうわけです、まあ、数えるほどしかないかもしれないというぐらいのねものでもあるわけです。でもパウロはなお信仰が持っている一つの事実として苦しみも恵みとして与えられる希望に満ちたものとして彼のために苦しむことをも賜っているというふうに表現をする告白をするわけです。でもちろんこの喜びが恵みとして与えられているというのであればこれ誰もが納得することですし、それは嬉しいことなんです。そうだとあってほしいと思います。喜びが与えられるそういうことを喜ばない人はいません。あなたに喜びが与えられますよと言っていや私喜びいりませんなんて人はいないですよね。でそして確かにイエス様を信じる信仰には喜びが恵みとして与えられるというその約束も事実としてあります。だけれどもそれではじゃあイエス様を信じたその途端に私たちの全生涯が全生活が喜びに一瞬にして変わるか、それこそ異世界転生もののように瞬間に変わるかというとそんなことはないわけです。恵みの洗礼を私たちは受けました。で、恵みの洗礼を受けたその時から救いの喜びが私の存在の根拠になった、それは変わることのない事実です。でその点においては洗礼前と洗礼後ではこれは全く違います。私たちの存在の根拠がイエス様の許しというところにありますから全然違います。ではだからといってじゃあ私たちの生活が一変するかといってやっぱり変わらないんですよ。喜びの洗礼を教会に来てね、イースターであれクリスマスであれペンテコスであれ喜びの洗礼を受けて、そして家に帰ってみればいつものようにいつもの生活が始まるんです。そこには家族がいるし、あるいは兄弟もいるだろうし、あるいは友人たちもいるだろうし、その状況は変わらないんです。日曜日に洗礼を受けて翌日会社に行けば嫌な上司がいるかもしれないし、学校に行ったら話もしたくない喧嘩している友達もいるかもしれないし、それは変わらないんです。感謝のうちに洗礼を受けたとしても次の日にはそうやっていつものように仕事に出かけていくし、いつものように学校に出かけていくし、いつものように家事をするし、変わらないんです。もちろん、先ほど言いましたように、私の存在根拠、存在の根拠という点においては、すべて変わっています。私の人生はイエス様の許しの上に立っているという点で変わっています。けれども、その変化に、即応するように生活の状況が一変していないんです。洗礼を受けて帰ってみたらこれまで、ね、嫌だった人が急に性格変わってたとか、まあ、そんなことがあればいいですけれども当然そんなことはないわけです。そこにはいろんな葛藤が生活の中での葛藤は引き続きあるわけですし、あるいはその生活の中で得ているロークというものは引き続き襲ってくるわけです。重荷はあるわけです。洗礼を受けた瞬間から全生活が喜びだらけというふうに言えたらね、それが一番良いことには違いないんですけれども、でも現実にはそういうふうに言い難い中で私たちは生きているわけです。で、そこでは当然多くの苦しみ、また悩み、あるいは迷い、そういったものをこう引きずりながら私たちは生きているし、それでも自分を生かしている、生かしてくださっている喜びにイエス様の愛に心を傾けて生きるわけです。で、苦しむことというのはこのように私たちが生きていく上で経験しないで済むことはないんです。 誰もが苦しみや迷いとか悩みとかそういったものを経験するんです。でもただ苦しみというふうに一言で申しましても、苦しみも様々なものがありますし、また苦しみといって同じ事柄を、そこで表現していても、それを経験する人にとってそれを重いと感じるか軽いと感じるかはその人その人によって当然違います。ある人にとってはこんな軽い苦しみと思っていることが別の人に重たいこともあるし、その逆のことも当然あるわけですよね。さらにあるわけです、なので苦しみというふうに一言で言ってもそれは一律に扱うことはできません。自分の人生の中でもある時には軽いと思っていた苦しみがある時には重くなるかもしれませんし、その逆もあるわけですよね。なので誰かに対してそれぐらいの苦しみなんていうようなことはやっぱり私たちは言えないわけです。でそして苦しみは何度も申しますけれども、誰もが避けたいと思っているものですけれども、でも避けられるものでもないわけです。しかしパウロは、信仰に基づいて言うんです。苦しみを避けるべきものとみなすのではなくて、苦しみは恵みとして与えられているものと私たちは言えるのだ。どうしてこう言えるのかなんです。苦しみは恵みになるのか、これはね、今日の説教のタイトルですけれども、苦しみは恵みになるのか、それが私たちが生きていく上でこういつもね考えさせられることにもなるわけです。で、先ほども申しますちょっと言いましたけれども、こう小さな苦しみ、軽いとかって言い方変ですけどね、小さな苦しみであればもしかしたら私たちを受け入れる覚悟はできるかもしれません、これぐらいの痛みだったらとかね、それぐらいは受け入れることはできるかもしれません。だけどもそれが大きくなった時にそれを恵みとして受け入れられるかどうかということについては、私たちは受け入れられると自信を持って答えることはできないわけです。ここまでは耐えられるかもしれないけれどもということはあるかもしれませんけどね、それ以上はちょっと無理っていうのはあるわけです。だけども苦しみを恵みとして受け入れるという告白の中にこそ実は希望がもたらされるんだということをパウロは信じている。で、信じているからこそ牢獄の中で、あるいは実際に囚われているという苦しみの中で、でも苦しみを恵みとして与えられているんだと語ったわけです。で、この29節を見てみるとわかるんですが、パウロは最初から苦しみのことについて語っているわけではないんです。まずパウロが語っているのは29節、あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむ言葉なんです。これ順番は彼を信じる、つまりイエス様を信じるということが恵みとして与えられているという前提を語った上で、イエス様のために苦しむことも恵みとして与えられているというふうに言うんです。つまり苦しみを恵みとしてということを言う前に、ちゃんとイエス様を信じることが恵みとして与えられているということを言うんです。で、このところには、他のところでも話をすることはあると思いますけれども、信仰って何なのかということからをきちんと私たちに教えます。で、信仰というふうに言うと、私たちは自分の側から出発しがちなんですけれども、でもこの29節の言葉が示しているように、信仰というのは人間の側からの出発ではなくて神様の側から始まっているんです。だから私が神様をどう思うかとか、私が神様を信じられるかどうかとか、そういう私が神様をどのように受け入れるかとか、あるいは私がイエス様をどういうふうに理解するかとか、それが信仰だというふうに言っているわけではないんです。いや、それが信仰の出発点じゃないんです、聖書はね。つまり、賜っている、要するに恵みとして与えられているというふうに言うんです。で、私たちはともするとこのように信仰を私の問題というふうに考えてしまうんです。で、もちろん部分的にはです、部分的には私の問題の部分があることはあります。私が信じるという決断をしなければいけませんから、私の部分のも問題の部分はあるにはあるんです。だけども信仰は何よりもパウロのように賜物なんです。それは恵みなんです。 つまり神様からのプレゼントなんです。救いは私たちが頑張って勝ち取るものではなくて、神様からそれこそいきなり与えられる恵みなんです。ここは努力じゃないんです。で、そして恵みとして与えられることがどのようにして知らされるのかというと、もちろん私たちは神様に向かって、主はあなたを信じますと告白することによって、これは恵みとして与えられたということもわかる。まあ、イエス様はね、いわゆるこうキャッチセールスのように、こう誰かを捕まえて、与えるから信じなさいというふうに伝える方ではなくて、全ての人に向かってこの恵みを、信仰を与えようと呼びかけてくださっているわけです。で、その招きに私たちはただ応えるだけなんです。あげますよというイエス様の呼びかけに対して、いただきますと答えるのが信仰なんです。で、いただいたときに、その救いをいただいたときに、自分の存在の根拠が許しに変わったということの喜びが与えられるんです。で、こうやってイエス様を信じることが与えられたときに、信仰生活を始めたときに、あるいは信仰生活を送りながら、私たちがいつも確認させられることは、この救いは私が頑張って選び取ったものではなくて、確かに恵みとして与えられたもの、本来私が受け取れるはずのないものをイエス様が私にくださったもの、そのことを信仰生活の中で私たちは確認をしていくことになるんです。あるいは確信していくことになるんです。キリストを信じて受け入れて初めて、そうか、私はすでに呼びかけられていたんだと、そして私がそれに応えることを許してくださったんだと、あるいは聖霊なる神様が応えるように私を助けてくれたんだと、まあ、そういったことに気づかされるわけです。私がイエス様をどう考えるかではなく、イエス様が私のことを愛すべきものとして呼んでくださっているという、その前提がそこにあるんです。で、この私を愛すべきものとして見てくださっているという、その信仰の前提があって、キリストを信じることが恵みとして与えられていると告白できるものが続いて、苦しみをも恵みとしてという言葉にこうつながっていくんです。つまり、この私がたとえ不完全で欠けの多い人間であったとしても、変わることなくイエス様に愛されているという、その事実を私たちは確認することができるから、私たちの良いことだけではなく、私たちの悪いことも含めて、イエス様がそれでも私はあなたのことを愛しているとおっしゃってくださっているということを知ることができるから、私の人生の良いことも苦しいことも、このイエス様の愛の中でどう捉えていくかということがそこで生まれるんです。信じることが賜物として、恵みとして与えられているというその事実は、それでも愛されているというその恵みを知らされる言葉になり、そこまで愛されているというその言葉によって、私たちの人生の中にある苦しみの部分も、イエス様はイエス様の愛の中に置いてくださっていると知るんです。それこそ日々の生活の中で罪をたくさん犯し、神様に向かってね、罪深い私に愛想を尽かしてくださいというふうに私たちが祈ったとしても、いや、それでも私は愛するとイエス様答えてくださる方なんです。で、この愛の中で私たちは自分自身の生涯を見つめていくわけです。で、どんな場合にも愛を持ってというその答えを受け取るわけです。そしてイエス様を信じる恵みが与えられた、その信仰に立って自分自身の人生を受け止め直したときに、今先ほど言ったように、私たちの生涯が良いことも過ちも含めて、全てイエス様の愛の中の出来事になるんだと信じることができるわけです。 チンクというちょっと、あまりそんな有名ではないんですが、あのチンクという神学者が書いているイエスは生きておられるという本があります。まあ、小さな本冊子なんですけれども、そのイエスは生きておられるというこの チンクという、人の本の中に、私たちにどんな価値があるかは洗礼によって知られるというあのその単元、その章があるんですね。あの私たちにどんな価値があるかは洗礼によって知られる。まあ、チンクはだからあなたの価値は洗礼によって初めて知ることができますということは、あの私たちは洗礼を受けないと私の本当の価値についてわからないということをチンクは言ってるんですけども、でその中でチンクはこういうふうに、その本の中で記します。まあ、ちょっと長いんですけれども引用します。洗礼は神に対して私たちが持っている限りない価値を示します。私たちは自分を過大に評価したり自分に絶望したりしなくても良いのです。私たちは神が私たちを肯定し私たちに味方してくださるゆえに自分自身を肯定して良いのです。まあ、これがチンクの言葉なんです。まあ、このところでは洗礼という点に関連して述べられているんですけれども、まさにこのところに私たちの歩みそのものがイエス様の愛の中の出来事になるのだということを語ります。でそのことを信じられるし、その上にチンクはイエス様によって私たちは、あるいはイエス様の愛によって私たちは自分自身を肯定してよい。で私たちはどちらかというと自分自身の不完全さとか、あるいは欠点というものを見つけたときに、あ、私って弱いなとか、私って大したことない人間だなとか、こう自己卑下をねするわけです。だけどもチンクは、洗礼を受けたものはイエス様の愛によって自己肯定できるんだというふうに言うんです。全生涯がイエス様の愛の中の出来事といったときに、その全生涯の中には当然のことながら喜びも苦しみも入っているんです。私たちの迷いも入っているし、私たちの過ちも入っているんです。だから苦しむこともイエス様の愛の中の出来事と言える。洗礼を受けているからそういうふうに肯定できるというふうに言えるんです。まあ、次はそう言ったんです。でそしてそういうふうに告白できるのは、まさしく私のすべてがイエス様によって愛され肯定されている、私の全生涯がイエス様に愛されているというその事実、その知らせをイエス様を信じることによって示されたからなんです。でそうやってイエス様の愛の中で全生涯が肯定されて、私の喜びも私の苦しみも肯定されて、だから苦しみは恵みになるんだけれども、でも実際ね、現実の問題として本当にその苦しみのただ中にあるときに、苦しんでいるその最中にその苦しみが私に恵みとして与えられていますというふうに告白することは、まあ、そうそう簡単なことではないんです。これ実際問題、簡単なことではないんです。なんで自分だけがこんなに苦しまなければならないんだろうかというふうに心の内に持ってしまうこともありますし、で言葉としてはね、聖書の中に書いてある言葉としては、あるいは信仰の出来事としては、苦しみも恵みになるんだということは、知識としてはです、そうだろうなと思っているし、知識としてはそうだというふうに信じてはいるんだけれども、でも実際その状況の中にいるときには本当かなというふうに思ってしまうことも正直あるわけです。でもだからこそパウロはそこで、私たちがイエス様の福音にふさわしい生活を送り続ける中で、その恵みの告白に至るんだということを進めるんです。つまりキリストの福音にふさわしい生活って何かっていうと、あなたが歩む道にイエス様は共にいてくださるということを信じて歩めということなんです。そして主と共に歩むことによってこそ、キリストの福音にふさわしい生活を送るものとされていく。まあ、これをしたらね、 キリストの福音にふさわしい生活だとかっていう、具体的にこれをしなさいっていうことが言われているわけではないんです。キリストの福音にふさわしい生活っていうのは、私はイエス様と一緒に生きているというふうに言うことなんです。で、イエス様と一緒に生きているといったときには、イエス様と一緒に喜びもあるだろうし、イエス様と一緒に苦しむこともあるんです。だから苦しむことはこの主の愛の中の出来事だし、それとともに主とともにイエス様とともに経験している出来事でもあるんです。私が苦しんでいるときに、イエス様は人ごとのように、ああ君苦しんでいるんだねというふうに言う方ではなく、一緒に苦しんでくださるお方でもあるんだということです。そのイエス様を信じることが、私に恵みとして与えられていると告白できるから、イエス様と共に私は苦しみも恵みとして与えられていると告白できる。パウロはここで言ったんです。まあ、それでもね、もうイエス様と共に歩む私たちにしては、まあ、随分と賭けはね、確かに多いことは事実です。誰もがそう思わざるを得ません。だけれども、苦しみが恵みに変えられるということは、私たちに起こる、私たちの人生に起こる全てのことがイエス様の愛によって恵みに変えられるという約束でもあるんです。喜びだけが恵みに変わるわけではありません。喜びはもちろん恵みに変わります。だけども苦しみも恵みに変えられるんです。で、そしておそらく実際的には、苦しみを恵みとしていくためには、実際にはね、時間がかかるものかもしれないんです。で、まあ、それは喜びと苦しみのそれぞれのね、性質の違いというものも当然あります。まあ、喜びというのはね、ある意味すぐさま喜びになります。ですけど、まあ、帰り見たらそうですけど、喜びはすぐに喜びになる一方で、すぐにその感謝を忘れてしまうという要素もね、持ってるんですよね。さっき喜んでいたのにもう一週間後に忘れてるみたいな、まあ、そのようなこともあるわけです。で、反対に苦しみっていうのは、すぐには喜びにはこうならないんですよね。だけども、その苦しみをずっとね、なんで苦しむんだろうみたいなことをこう懐にこう抱えながらね、苦しみ捨てたらいいのに捨てられないでね、大事に大事に苦しみを私たち持ってるんですけども、また飲み込むこともできず、こう懐の中で苦しみを温め続けて、ふと見た時に、あ、これは私にとって恵みだったんだっていうふうに気づく、その時が来るんです。もうなので、苦しみを恵みと受け入れることは、まあ、人間のね、正直な感想を言うと、しんどいことです。ですけれども、かえってだからこそ、この苦しみを受け入れ、しんどい思いをしながらでも恵みだと気づいたときに、そこから生み出された感謝、苦しみから生み出された恵みに対する感謝は、私たちにとって忘れがたいものになるわけです。まあ、本当はね、喜びから与えられた喜びを忘れがたいものにしなきゃいけないんですけどね。まあ、それはちょっと別の話なので置いておきますが。で、さらにこのところでは、ただ苦しむ、パウロはね、ただ苦しむということだけではなくて、彼のために苦しむ、つまりイエス様のために苦しむというふうに言われます。で、まあ、これはフィリピ人への手紙の中のこととして言うと、信仰のために戦うことですし、で、その苦しみということも含まれております。まあ、信仰のために戦うという言い方もちょっと抽象的な言い方なんですけれども、この信仰のために戦うというのは、私たちが信仰を守って失わないための戦いですよね。で、私たちはイエス様によってこの勝利は約束されています。イエス様はね、十字架にかかって死んで3日目に墓の中で蘇ってくださったので、死に勝利されたので、もう私たちにとって勝利は約束されているんです。最近の言葉で言うと勝ち確って言うんですけどね、勝っているのか確定という意味で勝ち確って言うんですけども、勝利は約束されているんです。だけども、じゃあ勝利が決まっていても私たちは決して強くはないんです。だけれども、決して強くはなかったとしても、信仰のために戦い苦しむことも 恵みとして与えられている。でこの信仰の強さとか弱さとかっていう点については、まあ、これは今度はドイツの有名な神学者でバルトという人、カール・バルトという人がいるんですけれども、バルトがある書物の中でこういう言葉を語ります。神に栄光を期すために失敗してよろしいということ、これが恵みである。面白いこと言うなと思います。神に栄光を期すために失敗してよろしいなんです。私たちの人間の感覚からすると、神に栄光を期すために失敗しちゃいけないと思ってるんです。そうですよね。失敗したらそれは成功だなんて言えないんですよ。失敗を捧げるなんていうのは気持ちとしてはありえないと思ってるんです。だけどバルトは言うんです。神に栄光を返すために失敗していいんだ。で、それが神様から私たちに与えられている恵みなんだ。で、この失敗してよろしいということが、まあ、言ってみればね、こう苦しみの中にはあるんですよ。まあ、確かにこう、なるほどね、こう失敗することは、その苦しみの原因の一つでもあります。で、まあ、様々な失敗があるし、で、その上に様々な苦しみが、そこから生み出されていくからですよね。あんなこと言わなきゃよかったなとかね、こういうふうにしなきゃよかったなとかっていう失敗と苦しみっていうのがね、こうやって関連するわけですけれども、でもバルトはそれでいいって言ったんです。それでいい。神に栄光を期すために、またキリストと共に歩む、そのふさわしい生活を願い求めている中で、たとえ失敗し苦しんでもそれでいい。それが恵みだと言ったんです。で、私たちはやっぱりね、人間の感覚的にこう失敗したら神様に喜ばれないと思います。だから確かにね、失敗すること成功することどっちがいいかと言われたら、ね、それ成功する方を望みますけれども、でも神様が喜ばれることしか恵みにならないと私たちがもし思っているとしたら、それは違うということをパウルもバルトも言うんです。まあ、先ほどのツインもね、そういう形したんですけども、で、まあ、全て成功であればいいんですけども、そんなね、人生最初から最後まで成功だらけなんていうことはないわけなんです。だけどパウルが言うように、そしてバルトが言うように、失敗さえも恵みとし、愛の中で許し受け入れてくださるイエス様がおられるのならば、神様がおられるならば、私たちはその苦しみも恵みとして、神様に栄光を返していくための恵みとして受け入れることができる。私が失敗してしまったことも、もしかしたら神様の栄光を期すために大事なことであったかもしれないんです。今この時には分かっていなくても。だから私たちは、失敗してよろしいというそのね、これが恵みだっていうそのバルトの言葉とともに、苦しむことも恵みとしてね、賜物として与えられているというそのパウロの言葉とともに、苦しみも恵みだ、恵みになるのかと言われた時に、そうだ、イエス様の愛の中にあって、失敗をも受け入れてくださる神様の愛の中にあって、苦しみは恵みだと私たちは言えるわけです。そしてまたこの失敗の恵みが約束されているのは、私たちがその失敗したときに許しの中で悔い改めるということがあるからです。これ悔い改めなしにそれはないんですよね。私たちが悔い改めるより招かれているものだからです。そして私たちが悔い改めることができるために、イエス様がすでに私たちのために十字架の上に苦しんで死んでくださったお方だからだということが分かっています。そして私たちは十字架と復活の出来事の中で、そしてそこに向かって悔い改めていくという、その出来事の中で苦しみも祝福と同様に恵みとして与えられているということを信じて歩んでいくことができるわけです。もちろんそのことはすぐに受け入れられる時もあるでしょうし、受け入れられずに遠回りすることもあるだろうと思います。だけども私たち信仰者にとって大事なことは、どの道を歩んだとしても、 その道にもイエス様は共にいてくださるということなんです。私たちが成功するときだけ一緒に歩むイエス様ではなく、私たちが苦しんでいる道にも失敗している道にもイエス様は一緒に歩んでくださっているんです。そのことが示されます。喜びの道にも苦しみの道にもイエス様は共にいてくださる。一つ一つの出来事に、そこで起こる一つ一つの出来事にイエス様の愛と慈しみを思いながら、私たちは喜びの日に感謝の祈りを深くするし、あるいは苦しみの日に許しへの感謝を深くするし、あるいは迷い悩む日に賛美を歌い、また失敗してしまったその日にそれでもすがりつくことのできる恵みに感謝して歩むことができるんです。だからイエス様を信じる私たちにとっては、イエス様を信じるという恵みが与えられている者にとっては、苦しみも恵みになる、苦しみさえも恵みになる、失敗さえも神様の栄光を表す恵みへと変えられていく、その約束が私たちに与えられています。だから私たちは安心して感謝して喜んで私たちの人生を生きていくことができます。それがイエス様を信じた私たちに与えられている約束です。だからこの喜びの人生に私たちは多くの人たちを招いていきたい、一緒に歩もう、そう言って伝道していくんです。苦しみも恵みになる、その約束の中で私たちの生涯はイエス様のもの、イエス様のものにされていく、希望に満たされていく、私たちがそこに生き、またその喜びを伝えていく群れとして、私たちはこれからもこの地にあって感謝しつつ歩んでいきたいと心から願うものです。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、世の苦しみの中で私たちは悩み迷います。苦しみたくないとうめきますけれども、私たちが生きる世は罪に満ち溢れており、また私たち自身も罪に溢れています。その上に多くの苦しみが私たちを襲ってきますけれども、私たちはイエス様の愛によって守られています。イエス様の勝利によって支えられています。だからこそ私たちは喜びに感謝し、与えられた喜びに感謝し、また与えられた苦しみを恵みとして受け入れたいと願います。そしてあなたの愛の中で、あなたの愛の中に私たち自身の人生をすべて組み込み、喜びも苦しみも楽しみも悲しみもあなたと共にある人生を私たちが歩んでいくことができますように、そしてこの喜びの人生に多くの人たちを招いていくことができますように、またこの救いに預かるものが一人でも多く与えられますように、どうぞ導いてください。今日から新しい一週間が始まりました。この一週間もあなたのこの御言葉とともに歩むことができますように、一人一人を聖霊によって強めてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌522。 生産に始まります。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝して声を裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このようにお行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念として、このようにお行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られるときに至るまで、主の死を告げ知らせるのである。だから、ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ、杯を飲むべきである。主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって、自分に裁きを招くからである。私たちは今主イエスキリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみと思って罪を贖い、何の諌もない私たちを招いて神の子とし、永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるために、この聖餐を定めてくださったのです。聖餐はキリストに対する信仰によって守るべきものですから、今日集われた会衆の皆さんの中で、まだ洗礼を受けておられない方、小児洗礼を受け、まだ信仰告白式を終えていない方、または売産停止の会費を受けている方は、これに預かることができません。そのような方々はこのうちパンと杯が回りましたときに、それを受け取らないようにお願いをいたします。しかしすでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終えた者は、どこの教会であっても共に聖餐に預かってください。祈ります。恵み深い父なる神様、私たちの罪の贖いとして十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを今私たちは仰ぎます。私たちがなお罪人であり、主に反抗することしかできなかった時に、主がまず私たちを愛し、御子を裂き、血を流して私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。またあなたは御子を死者の中から蘇らせ、永遠の命に至る道を開き、また今私たちに信仰の糧として御子の御体を与えてくださいます。聖霊なるお神の働きによって、今私たちが御子の体をいただき、御子と一つされていることを感謝を持って受けることができますように、あなたの右におられる御子イエスキリストに向けて心を高く上げる時とならせてください。そして主の御体を受けるこの私たちの胸が、あなたの愛によって新しくされ、あなたの愛と許しに生きる群れとさせてください。また終わりの日の食卓を感謝を持っており、主イエスキリストの再臨を心から待ち望む群れとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。